お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書3章21節から30節と4章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ダニエル書3章の学びをしていますが、3章の21節。そこでこの人たちは、上着や下着や被り物の衣服を着たまま縛られて、火の燃える炉の中に投げ込まれた。言い換えれば彼らは、燃え盛る炉への旅をするのに清掃していたということです。22節から23節。王の命令が厳しく、炉が甚だ熱かったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきた者たちは、その火炎に焼き殺された。シャデラク、メシャク、アベデネゴの三人は、縛られたままで火の燃える炉の中に落ち込んだ。急いでいたことと、高い温度のために囚人を投げ入れた人たちは、火で焼け死んでしまいました。24節から25節。その時、ネブカデネザル王は驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは三人の者を縛って、火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えていった。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を、縄を解かれて歩いている四人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだ。この炉は明らかに口の開いた炉で、彼らが一瞬で死ぬと思っていたネブカデネザルは、彼らが生きており、火の中を歩き回っていることに驚きました。この箇所について、マギー博士は次のように述べています。もう一つの驚くべき事実は、ネブカデネザルが神々の子と説明している第四の人物がいたことです。ダニエルがこの神様のことを以前には話はしましたが、この時点ではネブカデネザルには生ける誠の神様の知識はありませんでした。霊的な直感を持ってはいなかったので、ネブカデネザルはただこの方の奇跡的な技を証しすることしかできませんでした。この方は神々の子供の一人のように見えたのです。私はこの第四の人物は神様の御子、受肉される前のキリストであると確かに信じています。これら誠実な三人が火の燃え盛る炉で守られたことは奇跡的なことでした。それ以外に他に説明のしようがありません。つまりこの奇跡を信じ受け入れるか拒否するかのどちらかです。別の言い方をすれば、このダニエル書が物事を正しく伝えていないのか、それとも真実を伝えているかのどちらかなのです。今日しばしばネオオーソドックスとして知られているグループがあります。彼らは聖書の言語から本当の意味を奪っています。彼らは、これは語られている通りの意味ではないと言いながら、言語の意味の不都合なところを削除し、これは何か霊的なことを意味するのだと言います。そのような種類の合理主義は、偽善的なだけでなくごまかしです。数年前、 退職した牧師が、彼の友人の息子が牧師をしていた南カリフォルニアの立派な教会に訪問した時のことを話してくれました。その牧師は説教の中で、彼が講談から聞き慣れている言葉を使いました。そして彼は後から講談に上がっていって、その牧師にお祝いを述べたというのです。いや、君はメッセージの中でジョン・ウェスレーが使ったのと同じ言葉を使ったね。若い牧師はこの退職した牧師に答えていました。僕はジョン・ウェスレーが使ったのと同じ言葉を使いましたが、ジョン・ウェスレーが意味したのと同じ意味で使ったのではないんですよ。その人の言葉を取って、その本当の意味を言い逃れようとするのは、明確なごまかしです。私が言いたいのは、聖書の中には、そのような人たちが、言語の意味を都合のいいように解釈し、言い逃れしようと努力してきた多くの奇跡があるということです。例えばイエス様は水の上を歩かなかった。主は岸を歩いておられたが、弟子たちは主が水の上を歩いておられると思ったとか、ヤモメの息子は本当に死んだのではなかった。彼はただこの息子が死んだと思っただけで、イエス様はただ彼を起こしたのだとか言うのです。そのような種類の曖昧な言葉はごまかしであり、偽善的です。つまりあなたがこの奇跡を信じるか、信じないかのどちらかしかないのです。奇跡が起きなければ、火の燃え盛る炉に投げ込まれて完全に燃え尽きてしまうことのない人間などいるわけがありません。私は奇跡が起こったことを信じますし、その第四の人物が他でもない主イエス・キリストであったと信じています。この章に記録されている出来事は歴史的な出来事ですが、これはまた同時に大患難時代に関する漠然とした予言的な描写であることにも注目しなければなりません。火の燃え盛る炉は、大患難時代に起こる苦しみを示しています。また、ネブカデネザルは、海の獣、反キリスト、最後の偉大なこの世の支配者を示しています。そしてこの黄金の像は、主イエスがお話になった、荒らす憎むべきものを表しています。この三人のヘブル人の若者たちは、大患難時代の間に奇跡的に守られる残りの者たちを表しています。とても興味深いことには、この章にはダニエルのことが全く言及されていません。彼はそこにはいなかったのです。明らかにダニエルは、最高裁判所の裁判官としてだけでなく、王国の内閣総理大臣としても機能していました。彼は王国の仕事で帝国のどこかの地域にいたのです。ですから彼は大患難時代の前に取り去られる贖われた者たちの姿です。炉の中の四人目の人物を見て、私たちは主イエスが彼らと共にそこにおられたことがわかります。主は大患難時代にご自分の者たちがその期間の試練を通るときにも彼らと共におられます。あなたが今日試練を通るときにも主はあなたと共にいてくださるのです。主は次のように言われました。ヨハネ16章の33節。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。また次のようにも言われました。マタイ28章の20節。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。主はご自分の者たちから離れたり、彼らを見捨てたりすることは決してないと約束しておられますと、マギー博士は述べています。 ダニエル書3章の26節から27節。それからネブカデネザルは火の燃える炉の口に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、いと高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出てきた。大衆、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。ネブカデネザルは、この三人が、意図高き神のしもべたちであることを認めます。この時彼は、ほんの少し神様の知識に近づいてきているのだと思います。彼らは髪の毛も焦げず、上着に煙の匂いもしませんでした。これは明確な奇跡以外の何者でもありませんでした。ダニエル書3章の28節から30節。ネブカデネザルは言った。ほんべきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は御使いを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも仕えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それゆえ私は命令する。庶民諸国、諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。それから王は、シャデラク、メシャク、アベデネゴをバビロン州で栄えさせた。このネブカデネザルの表現の中には、何一つ個人的なことは書かれていません。それでも彼は、生ける神様の全能の力と、この三人の人たちを助けられた神様の力を認めています。ネブカデネザルは、彼らの神様の方が自分の神よりも優れていると確信したのです。次の章で私たちは彼の戒心の個人的な証を読むことになります。その時彼は生ける誠の神様の知識に達したのだと思います。彼がどっぷりと使っていた異教から離れるのには長い時間がかかりました。今この三人のヘブル人の若者たちは、再びネブカデネザルのお気に入りに戻りました。彼らは二度死刑の判決を受け、二度奇跡的に助け出され、二度出世をしました。同じように主イエスは、ご自分に属する者たちを、今日この世において守ることがおできになります。私たちの多くにとって、このことは慰めになります。主はヨハネの福音書10章の27節から28節で次のように約束しておられます。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。そしてまたヨハネの福音書17章の11節でも主は次のように言われました。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの御名の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。そして主は続けて言われました。ヨハネ17章の15節。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。ヘブル人への手紙7章の25節には次のように約束されています。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、 彼らのために取りなしをしておられるからです。そして最後にパウロは次のように書いています。第二テモテ一章の十二節、そのために私はこのような苦しみにもあっています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは、私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです。あなたは今日必ず困難に遭遇するような世界に生きています。一部の神様の子供たちは確かに火の燃え盛る炉に入りますが、主はその中でも彼らを守ることがおできになるし、そこから彼らを連れ出すこともおできになるのです。しかし問題は、私たちはただ自分たちが信頼しなければならないほどに主を信頼していないということです。この三人のヘブル人の若者たちのような信仰を持ちたいものです。さて、ダニエル書4章の学びに入りますが、この章ではネブカデネザルに関して私たちがこれまで持っていた情報をはるかに上回る情報を与えられます。実際そこには家族に関する秘密がありました。それは彼らが自慢したいとは思わなかったような秘密です。ネブカデネザルは一種の精神異常に苦しんでいました。この章はバビロンの記録から取られたほんの一部の歴史です。ネブカデネザルの精神異常の形態は今日よく識別され知られているもので、世界的な支配者の多くがこの精神異常で苦しんできました。私たちの生きているこの時代には、精神的な病気や様々な形の異常行為に多くの注目が向けられています。心理学者は、多くの人類が正常で、異常な者たちが少数いて、正常よりも上、あるいは天才である人たちが少数いると言うでしょうが、誰が、どの人がまともで、どの人が気違いだということができるのでしょうか。もちろん標準は私たちのほとんどがどのように行動するかです。大多数の人々の振る舞いが正常と呼ばれています。少数だけしか反応しないとそれは異常とされます。それはもちろん勝手な区別です。一体全体誰が今日大多数が行っていることが正常だと言えるのでしょうか。これは確かに議論の主題になり得ます。しかし私たちの大多数は正常であるという論題を確証するのはとても難しいと思います。シェイクスピアのハムレットの中で、ハムレットはデンマークから英国に送られます。人々はハムレットがちょっと頭がおかしくなったと思ったのです。なぜなら彼らは英国ではみんなが異常だからというのです。ある男性の話です。彼は夜眠れないで困っていました。なぜなら彼は誰かが自分のベッドの下にいるような感じがしてならなかったからです。彼はベッドの下に誰もいないことを見て確認するために夜中に何度も起きたので睡眠不足になりました。ついに彼は精神病院のところに行きました。精神病の医者は彼に言いました。いや、確かにあなたは問題を抱えていますな。あなたを正常に戻すのは難しいでしょうが、でもできると思いますよ。10回通ってください。1回のセッションで2500円になりますよ。よく考えて後から連絡すると言って彼は精神病院と別れました。ところが彼がこの病院に戻ってくることはありませんでした。数週間後に、その精神病の医者がこの男性に道で会い、なぜ戻ってこなかったのかと尋ねました。この人は、大工をしている自分の友人の助けで癒されたのだと言いました。彼は自分の友人にこの問題のことを話しました。 すると大工さんは自分が彼を直してあげると言ったのです。その大工さんはノコギリを持って彼の家に来て、ただ単にベッドの足を切り取ったのでした。もうあいつは僕のベッドの下に入ることができないんですよ。おそらく私たちの多くは何らかの異常さに苦しんでいるでしょうが、このネブカデネザルは本当に問題を抱えていました。ダニエル書4章の一節。ネブカデネザル王が全土に住むすべての庶民、諸国、諸国語の者たちに書き送る。あなた方に平安が豊かにあるように。意図高き神が私に行われた印と奇跡とを知らせることは私の喜びとするところである。その印のなんと偉大なことよ。その奇跡のなんと力強いことよ。その国は永遠にわたる国。その主権はよよ限りなく続く。これはネブカデネザルの素晴らしい証です。この人物の信仰の成長を示しています。ダニエル書3章の29節で彼は法令を出し、自分の確信を次のように表現しています。3章の29節。それゆえ私は命令する。庶民、諸国、諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にいないからだ。四章では彼は個人的な証をしています。三章では法令でした。四章には彼の決心が書かれています。三章では確信でした。四章では改心です。時間の流れから言えば、この証はこの章の最後になければなりません。なぜならこの証は、ここに記録されている彼自身の経験の中から出てきたものだからです。ネブカデネザルは、平安のメッセージを彼の王国のすべての庶民、諸国、諸国語の者たちに送ります。しかし彼は、諸国の間の平和のことを言っているのではありません。そのような平和は、すでに彼の軍隊の力で達成し、彼の優れた権力で実施していました。むしろ彼はここでは心の平安のことを話しているのです。そのような平安は自分が神様を受け入れて神様と平和の関係にあると知っている罪人にやってくる平安です。この章でこれから見ていきますが、ネブカデネザル自身が心の静けさを取り戻していたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は炉の中の3人のヘブル人というテーマで、ダニエル書3章21節から30節と4章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com、または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。